父と子と聖霊の御名によってアーメン。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今日はマルコの福音書12章の13節から17節を読んでいきたいと思います。さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに遣わせた。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカイサルに税金を納めることは律法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきではないでしょうか。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナレ金貨を見てきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカイサルのですと言った。するとイエスは言われた。カイサルのものはカイサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。イエス一行はですね、エルサレムに到着してから、まず1回目エルサレムの神殿の視察を行いましたね。マルコの福音書の11章の11節、こうしてイエスはエルサレムに着き宮に入られた。宮というのはエルサレム神殿のことであります。そして全てを見て回った後、すでに夕方になっていたので12人と一緒にベタニアに出て行かれたと。一回エルサレムに行って、エルサレム神殿の中をに入ってですね、全てを確認した後、この時はね人たちと一緒にね、行ったと思われますけどもね、12人と人たちと一緒に、マルタ、マリア、ラザロのね兄弟たちがいるベタニアにね、の家に戻ったと思われます。で2回目なんですけれども、イエス様はエルサレム神殿の中で、売り買いしている者たちを追い出して両替人のダイヤ、鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたのであります。で売るものだけではなくて、ここよく見るとね、鳩を売る者たちの、という前にね、両替人のダイヤっていう、売り買いしている者たち、こういうふうに書いてあるわけです。追い出したって、売るものだけではない、それで商売をするものだけではなくて、買うものも追放されたのであります。また誰にも宮を通って物を運ぶことを追い出しにならなかったから、これ以上ですね、その宗教を利用した商売を、中断させようと主はなさったわけですね。宮を通って物を運ぶことを許さなかったっていうのは、もう物流を止めるっていうことなんですよね。要はね、神の宮がね、エルサレム神殿が、あるいは教会が、もう、売るものと買うものがいて、そして市場がね形成されていて、それを管轄する、街道司や聖堂司がいるわけでしょ。そして、そこのところで物品不足がね起こって、価格破壊が行われないように、物を運ぶ物流がある、常に供給と消費のバランスを保つように、これ市場なんですよね、マーケット。しかしそれは強盗の、イエス様からすれば強盗の巣に見える。そういうものがね、教会の中で仮にですね、かなり百歩譲って仮にと申しますけども、どこでもやってるとことなんですけどね、イエス様が来たらね、腰抜かすと思いますよね、今の教会見るとね、教会の中で商売することに関して何も、もし物を置くのであるならただで与えなきゃ、教会にあるものはね、泥棒さんがね、に献金取られたって言ったら取らせるがままにすればいいじゃないですか。いちいち警察にね通報とかしないでね。教会ってそういう風なものでは、そういうとこじゃないんでね、 犯罪に加担するっていうことになったらね、もちろん警察に通報しなければいけませんけどもね、盗みっていうことになる。ただ市場というものが現代の宗教になっているっていうことをね、予言していることでもあります。これはね、2000年前すでにイエス様の時代すでに、宗教施設が市場になっていた。イザヤ書の56章の4節から8節、なぜなら主がこう言われるからだ。私の安息日を守り、私の喜ぶことを選び、私の契約を固く保つ宦官たちには私の家、私の城壁のうちで息子娘にも勝る記念の名を与え、絶えることのない永遠の名を与える。また主に連なって主に仕え、主の名を愛してそのしもべとなった異国の民が皆安息日を守って、これを汚さず私の契約を固く保つなら、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。イスラエルの散らされた者たちを集める方、神である主の言葉、すでに集められた者たちに私はさらに集めて加えると。あらゆる民の祈りの家と呼ばれるということですね。主は教会を強盗の巣、市場、ね、売買の場であってね、物品が供給されお金が両替される場所として、そういう資本主義的なね、共同体ではなくてですね、そういうの強盗の巣っていうふうに呼ばれたわけですよね。だから今ね、資本主義社会ではありますけどもね、もう格差がひどいでしょ。まず先進国と最貧国との格差がひどい。数パーセントの人たちがね、地球の富のね、99% ぐらいを持ってるというような状態であると。残りはもうね、数にも入らないようなね、発展途上国とね、そういう国の先進国の違いもありますし、あと国内、日本という国家一つとってもね、社会一つとってもやはりですね、高給取りとね、もう年収200万から400万でアイハイハイしてね、歯医者に行くのも大変だと、福利厚生がなくてね、老後が不安であると、お金がないからね、結婚することもままならない。昔みたいにね、専業主婦やりたくてもやれないような状況もね、共働きで、じゃあもう幼稚園ダメでね、保育園に預けたい、認可保育園に預けたいって、働くためにですよ、お金片方だけじゃね、全然足りないからね、別にだらけてやってるわけではなくて、普通に働いててもらえる額と社会保障が昭和の時代の人と、ね、平成とか令和の時代の人全然違うわけですよね。もうね、そのようなね、強盗の教会が強盗の巣のようになるのではなくて、早い者勝ちとかね、貧富の格差とか社会格差ですよね、そういうことじゃなくて、皆が平等に、祈りの家でなければならないと、祈りの人の人の家でなければいけない。でそういう祈り人を主はあらゆる民から起こして、あらゆる都道府県から起こして、ね、あらゆる進路ね、移動、そういったものを通してね、当該地域の教会やね、またその建物としての教会じゃなくても、家の教会でもいいですしね、SNS やインターネットを使ったようなつながりでもいいと思いますけども、祈りの家でなければならない、すなわち安息を得る場所を守ろうとしたんであります。主は、神様に祈らせるね、集まりを、願っておられるし、その祈りによって、神に捧げる祈りによって、私たちに、礼拝の中で安息をね、させることをね、したかった。でもこの時はまだ福音がまだ完成しておりませんでしたから、キリストご自身が実は安息日の主であり、安息そのものである、我らの安息そのものであるということはね、まだ分からなかった、ということでありますけどね、そのキリストが聖霊によって霊的安息を、信仰的安息を与えるお方であると、 信仰によって得られる安息を与える方であるということが、掲示されたのはヘブル書でありますけどもね、それまでね、聖霊が降臨するまで祈っていなさいと、言ってね、復活の、キリストはね、昇天なさったじゃないですか。残った弟子たちはね、マリアと一緒に、祈りに祈ってね、聖霊が降臨されたと。そこで初めてね、私たちはね、教会が誕生、聖霊によって誕生した時にね、キリストが、マリアにね、聖霊によって身ごもったように、受肉されたように、私たちも、聖霊によってね、聖霊が私たちに降臨した時にね、キリストが受肉、内住のキリスト、内に住むキリストが受肉してね、そして聖霊によって教会が誕生したわけであります。でその聖霊による教会共同体というのは、祈りによって安息を得る場所であると。祈りによって安息を、与えられる人々の、交わりそのものである。この箇所を読んでですね、主は商売道具はめちゃくちゃにした、まあそれは認めると。しかしね、人々に対してはね、何もしなかったばかりか、優しかったではないかと、手出せなかったではないかという方々がおります。しかしながら重ねて言いますけれども、聖書には明確に売るものと買うものは、つまり販売者と消費者は宮の中からキリストによって、まあ平行箇所では鞭を使って追い出されたのであります。物だけが、商売道具だけが、持ち運びされたのではない、そうではなくて、人々に対して売るものを買うものをも追い出された。市場に参加しているゲームメーカー、ゲームチェンジャーたちはみんな追い出されてしまったということですね。マタイの福音書21章の12節から14節、それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、ね、売るものを追い出し、買うものを追い出したってことですよ。どこに両替人の、それに加えてね、そういう人間をまず追い出してから、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されたと。商売道具をめちゃくちゃにしたってことですね。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家という呼ばれると書いてある。イザヤ書からの引用。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。売るものと買うものがいなくなるって誰に言ったんでしょうね。まあそれは後で言いますけど、また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。まあこれがセットなんですよね。商売するもの、お金を稼ぐもの、消費するもの、お金を使って消費するもの、市場を形成するものをね、全てこうメタメタにしてね、人間は追い出して、市場、教会の中のね、市場を破壊していく。でもそれだけではなくて、イエス様に優しさがあるんだということを主張するのであるならば、それはね、商売道具はめちゃくちゃにしたが、人々に対して何もしなかったとか優しかったっていうのではなくて、宮の中で目の見えない人たちは、足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された、まあ、ここのところをね、強調して初めてですね、バランスが取れるわけですよね。市場を形成している者たちは、神に対して取引的なね、心しか持っていない者たちはみんな追い出されたということですね。しかし弱い人たち、目が見えない人たち、足の不自由な人たちは癒されたと。まずは、そういった、金のやり取り、物のやり取りを教会や、教会の中で宗教という名で名を持ってね、する儀式という名を持ってする、神殿礼拝というね、荘厳さを持って名の下でね、荘厳さの名の下でこう市場を形成するもの、全てはちゃめちゃにした後で、初めてイエスはね、弱き者たちを癒したわけですよ。だから私たちはね、まずね、そのね、市場原理に立ってね、生きててもいいじゃないか、私有財産でいいじゃないか、そういうことを一切 手がつけられない、神様に取り扱われないままですね、あの癒しに預かること、問題が解決されることってまずないわけですね。解決されようが癒されようが癒されまいが、解決されようが解決されまいがね、まあ、それは結果論でございますけどね、イエスとの触れ合い、神の取り扱いを受けたいのであるならば、まずは自分自身のねが奴隷のようにして仕えている、富といったものがね、キリストによってこう壊されていかなければいけない。富に対する執着というものが壊されていかなければいけない。まあなんだかんだ言ってもやっぱりね、最終的にはお金だよね、市場におけるね、企業で働くことだよね、年収だよね、金は天下の回り物だから消費してなんぼだよね、多く与えられたらね。そしてせっせこせっせこそういうゲーム、市場ゲームがね、ゲーム繰り広げる中でね、物が供給されたりね、調節されたりしていく物流ということですね、そういったものがね、全部こう通用しない場所に私たちは置かれて、初めてイエスと出会って行くこと、イエスの身元に行くことができるようになるわけですよね。イエスは彼らを癒された。エルサレム神殿の出来事は4福音書全てに並行箇所が存在します。特にマタイはですね、マルコの記事に加筆して、また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された14節と書いております。先ほどの箇所ですね、目の見えない人たちや足の不自由な人たちは、要するに当時目が見えなければね、そして足が不自由であればまともに働くことができないわけですよ。まともに生きることができないわけですよ。生活困窮者だったんですよ。まあもちろん手が悪い人、まあ私も手が悪いですけどね、手が不自由な人方々もね、いますしね、まあ目に見ゆる形のない、まあ、内部障害という形でね、その内科的な病気を持っている人たちもたくさんいると思います。まあ、ただここではね、分かりやすい、目に見えて分かりやすい、人々にとっても分かりやすい人たちがね、代表者として出されているだけで、別にその内科的なね、高次機能障害とかね、難病とかね、そういった、一見外見的に何ともない人たちはないがしろにされたというわけではないです、もちろんね。まあ、代表的にこう書かれているだけ、生活困窮者が書かれているということです。つまり当時の生活困窮者っていうのは物乞いしかできない方々がイエスの元に来たっていうことですよ。現代の教会はどうですか。物乞いしかできない人たちが、ね、経済的にもう1日3食も食べれない人たちが、私たちもそうですけどね、そういう人たちが気軽に集まってね、そういう食事やね、おもてなしを振る舞ってね、安心できる場所になってますか。礼拝とかミサが終わった後にね、はい終わりっつって、まあコロナを理由にしてね、お茶会もない、食事会もない、ね、そういう教会もたくさんあります。じゃあせめて聖餐式だけでも、いやオンラインじゃダメだと言って、どんどんどんどん霊的な基金をね、教会が、じゃあそのね、オンラインでダメだったら、教会から奉仕者全員派遣して、司祭も全員、牧師も全員出てってね、指揮してあげればいいじゃないですか。家々に集まってね、大きな家に、教会に立つのね、何なんかこう殿様商売みたいにね、建物の中でザーンってここでしか礼拝ダメだよみたいなね、エルサレム神殿主義を取ってるのか。エルサレム神殿から追放されたからね、ユダヤ教の中からキリスト派はね、キリスト教っていうのは追放されたから、弾圧されたから、私たちは建物を持たずしてね、ただ福音宣教しながらね、家々の教会を作っていったっていう、そういう歴史を、ね、抜きにして、まあグループをね作っていったって、地域ごとにね、でそこに指導者たちやね、さまざまな人たちや伝道者たちとか預言者たち、教師たち、牧者たちがね、回ってった。まあ、別にプリスキラとアキラっていう夫婦はね、別にその称号がね、職性のとしてのね、何かっていう書かれていませんけれども、まあパウロの道路者って書かれてますね。別に肩書きどうでもいいんですよ、肩書きどうでもいいんですよね。 その人が福音を語ってるって皆が認めていく、それだけなんですよね。この人には神の権威が聖霊によって宿ってる、それだけでもうね、紙ペラ1枚でね、なんとか学校卒業しましたって言ったってね、もうそんなのは1年持つかどうかね、適性がないし、証明がなければ、御言葉もなければ導きもないと、そんなんだったらなくて実地でね、なんか訓練されたくないのに訓練されてしまったっていう人たちが次々に立っていくっていうね、方がいいですよ。それが証拠にエリアがね、預言者学校であるね、預言者たちを訓練する学校を建てましたけどもね、そのエリアの、友柄たち、弟子たち、預言者たちはね、中から、後継者は選ばれませんでした。エリアは自分自身の最善の計画の中で後継者を、預言者としての後継者を立てようと したと思います。しかしそれをしなできなかった。神様は全く関係ないところでエリシャを招いてね、エリアの後継者にね任命したわけであります。でそういうね、やっぱりなんとか学校を卒業して、まあ私もないろいろあるけど、資格とかね、そういう学歴とかね、まあそれこそその一般的なものもあるし、まあ、キリスト教界隈的なものもありますよ。でもそんなのいちいちいちいちね全部やってたら、まあプロフィール欄がねもう たまらないですよ。もうね書ききれませんよね。でもそんなもんあったってなったってどっちでもいいし、むしろ逆になかった方がいいですよね。ないのにこの人用いられてる、すごい、もう神の恵みだ、全部だ、この人大したことないのにね、神の恵みはね、素晴らしい働きの実よ。聖書に詳しい人いるかもしれませんけどさ、ねえ、私よりも聖書詳しい人なんてもう5万といますよ。まあ私のレベルとしては語学を抜きにしたら、おそらく修士号と博士号の中間あたりぐらいの進学知識だと思ってますけど、まあ、それはなぜかというと、まあ博士号を持っている、まあ、牧師たちとかですね、修士号を持っている、まあ、教師たち、まあ、まともにその進学論議をしてね、まあ、ビールでも飲みながら話をした、結果知識量的に判断した感じですね。で、まあ知識においてはそれぐらいですね。修士と博士の間ぐらいかな、進学修士と進学博士の間ぐらい、まあ語学なんてどうでもいいと思ってますね自分はね。うん、まあ英語とか、まあ、ギリシャ語できれば、あとはまあ別にいいんじゃないの、専門家に任せてればっていう感じですけどね。でもね、もっともっとすごい人たちなんていくらでもいるわけですよね。それこそ博士号だけじゃこと足りずね、いくつもの大学でね、外国の大学で留学してる人とかね、たくさんいますからね。まあそういう人たちはじゃあね、同時にね、聞きたいと思うのは、見たいと思ってるのはね、学歴に見合った、あるいは資格に見合った人々への宣教を、ね、命がけの仕牧を、あるいはね、全生活を全て捨ててキリストに従ってね、もうそれこそ家も捨てるんですよ、仕事も捨てるんですよ、お給料だって捨てるんですよ。献身って言うんですよ、そういうの。奉献というのとはちょっと違います。奉献というのはなんかこう神に対する奉献という、まあ宗教用語になってますけどもね、カトリックでよく使われますけども、奉献する先でね受け止めてもらえるんですよ。でも献身は違います。まあもちろんプロテスタント諸教派の中で献身って言った場合、献身者って言った場合はね、じゃあどこの教会に赴任しますかみたいな形に、学ぶべきことを学んだ、進学を卒業したっていうふうになるとですね、お招きがかかりますけれどもね、まあそれは本当の献身とは言えるかどうか分かりません。そんなことをやってる期間とですね、お金があればね、私はね3度の食事が食べたいし、たった一人の魂に2年か3年間付き合って伝道して礼拝に参加していただいて救われていきたい、救われてもらいたい。その人がちょっとね新幹線使わなきゃいけない距離だったら洗礼授けに行きたい、まあ、その時は食事会してね、礼拝終わった後、いつもそういうことしてきましたよ。まあ、今ちょっとなかなかお金がもうね、ないのでね、SNS という形でね、まあ放送、 ポッドキャストとかね、まあ、スタンド FM とかね、スペース機能といったね、まあ、放送機能があるね、あのアプリでね、選挙を進めていますけどもね、まあ、その選挙の中心にあるのは礼拝でございます。やっぱりね、説教と聖餐式であります。で、そういう説教と聖餐式にキリストが現存されるわけですけどもね、それを提供する側はね、キリストに派遣されたものとして全てをやっぱり捨てていかなければいけないわけですよ。だから目に見えない霊的な福音を伝えるものと、その福音を教えられたものは、目に見える物質的なものでそれを支えるという関係がね、ものすごい重要であるということですね。で、そのような教会の麗しい交わりの中で、まあ、霊的なものと物質的なものの交換の中で、ね、愛が芽生えてくるわけですよ、うん、霊的なものを伝えたけれどもね、物質的なものは一切ないって、ね、キリストに全てを捨てたんだから当たり前だろう、これは愛がない。霊的な物質的なものを捧げても霊的なものは全然返ってこないと、福音が全然語られないと、キリストが全キリスト信仰が全然はっきりさせられないしね、あの先生、あの教師はね、全然もうその私のことを愛してくださっているのかどうか全然わからないと、あ、誰もきついし、挨拶しても挨拶返してくれないしって、なかなか辛いものがありますよ、それはね。いや、一般常識の範囲内でね、もうそうですけどもね、やはりね、だからそういう一般的な企業とか学校とかで挨拶返されないから、いじめられるから、手柄横取りにされるから、ね、専業主婦やっていても、あの兼業主婦やっていても夫から全く感謝されないから、ね、無言でね、美味しいとも言われずにね、うん、おかわりみたいな感じでね、美味しかったって、ああみたいな感じでね、新聞見ながらね、言われたらね、私何やってんだろうっていうふうに思うじゃないですか、ね、まあ経済的な生活困窮者っていうのもありますしね、経済的な物乞いしかできないっていうのはあるかもしれないけれども、目の見えない人たち、足の不自由な人たち、人生において欠陥がある、ね、生活の質が低下している人たち、イエス様のもとへね、必死でもがきながらやってきて、癒しを求める、救いを求める、イエス様は本当に喜んでね、迎えてくださいます。しかしやることがある。まずは横島なね、そういうマーケットっていうものを崩していく必要がある。ご利益宗教というものを崩していく必要がある。そしてそのご利益宗教というのは異教に、現代の世界で異教にあるのではなくて、そんなの異教の中であって当たり前のことなんです。そんなの一般の未信者の中にあって当たり前のことなんですよ。だけど本当に問題なのは社会ではなくて、世の闇ではなくて、この世の闇ではなくてね、教会の中でそのような予的な、経済市場が形成されているということなんですよね。だから教会の中で逆に目の見えない人たち、足の不自由な人たちやね、精神障害者、知的障害者、身体障害者来たらね、煙たがれると。あの教会普通にしてたのバリアフリーにせんとあかんと、お金もねやらなきゃいけないって、率先して愛を持ってやってくださる方々も、役員の方々もいますけどね、ブスカブスカとね、こんな赤字ばっかり、赤字すれすれのところでやってるのにね、どうすんだみたいな感じでね言ってる人もいる。だから先ほども言ったように、愛がない、愛が冷え切ってしまうとね、本来だったら教会がキリストの恩知とご生態を奉仕者たち使って司祭や牧師や教師やね、執事やね、そういった者たちがね、家々の教会に配布しなければいけないんですよ。ユスティノスも言ってるわけですよね、初期教父のユスティノスもね。執事っていうのはね、教会に使える執事というよりも、まあ、教会は教会なんだけども、私たちキリストを信じる者に使える執事なのであってね、何も教会堂の建物でね、執事前としてね、ご奉仕させていただいていますみたいなね、アニメに出てくるような執事イメージしちゃダメなんですよ。豪邸に使える執事みたいな、違うんですよ。外に出て家々の教会で 家族に、夫婦に、一人暮らしの人に、ね、まあ説教だったら今ね、あの PDF 化もできますし、まあ音源をね、説教音源をファイルとして送ることもできますし、まあ別にその交通費かけなくても送信することできるじゃないですか。生産式だってね、まあ与えるっていうことにこだわるんだったら、その与えていけばいいし、与えることができないんだったらば、オンライン生産っていうのを認めるべきだと思うしね、うん、それは前も言いましたけれども、電話でね祈った祈りは有効じゃないですか、ね、何らかの通話アプリを使った、まあその祈りは有効だし、しかしね、生産式だけは無効である。しかしね、式次第だけは無効である。しかしね、説教だけは無効であるなんてね、こんなバカな話があったもんかと。使徒たちの手紙が聖書に載っけられてる、これは古代における、初代教会時代におけるね、最高の最新ツール、最新の SNS、 最新のアプリだったわけですよね。コミュニケーションツールだったわけですよ、手紙という手段ですよ。それがまあ中世の時代も経てない、現代まで写本として残っているものです。ずっと続いてるね、ツールですよ。だけどイニシエのツールはいいけれども、新しいツールはこれダメであると。まあ学問の世界でいうと、まあ大学でね、私も学びましたけど、メディア論ですね、グーテンベルクの銀河系っていうね、本がありますけれどもね、あれをまあちょこちょこっと読むだけでね、すぐ分かることなんですけど、そういう私たちのこう通話機能のアプリとかね、コンピューターのね、通信機能とかね、コミュニケーションツールか、うん、あるいは電話でもそうですし、手紙もそうだけど、全部人間のそういう視聴覚の神経のね、拡大版であると。そういうものを機械化してってね、ツール化していくんだ。まあ、その距離の克服っていうのはね、生産式においても説教においても礼拝においてもね、できると信ずる人たちはね、シナゴーグで羊皮紙に書かれた古代からの文字をね、読んでね、礼拝と称してたわけですよ。神様の前からすると、そんなね、これが例えばその羊皮紙じゃなくて、いや通話機能でね、過去からね、現在にね、過去からっていうかね、なんとか県からなんとか県、例えばその東北からね、関東に電話がかかってきて、説教者がね、まあその音声でね通話する、まあ Facebook のねライブでもいいですよ。ライブ機能のあるねアプリなんてたくさんありますからね、今ね。それをまあその、例えば一つの教会でも、牧師室から、牧師がインフルエンザにかかってしまったから、コロナにかかってしまったから、だから礼拝堂と牧師室を仕切ってですね、でそれでまあ映像化させてね、コンピューターでやってるっていう、必死で礼拝を続けていくっていうところもありますよ。でもそれね、オンライン生産とか、全然そういうの認めないっていうことになってくるとね、全部その礼拝自体無効っていうことになるんで、礼拝だから何から何まではよくて、何から何まではダメかっていう基準がね、それぞれの教会で違ってていいと思うんだけども、でも預かりたいって思う人が、いやいや預かれませんよと、説教はいいけれども生産式はダメですよと、ね、オンラインではというふうに、なんかこう二元論で、ね、ダブルスタンダードで教えていくっていうところは、やはりその合わないと思います。まあ説教にも預かりたいし、生産式にも預かりたいし、交わりにも当然グループ通話で預かりたいから、じゃあそういうところやってるところに行こうって、まあ祈りながらね、導かれることはとても良いことだと思います。身元に来たのでイエスは彼らを癒された、身元に来ないのであるならば、行きたいけど面倒くさいと思っている人たちはイエス様は癒されないんですよ、ね、で第一に、福音理解と貧しい人たちへの、配慮というものがね、決定的になってきます。福音伝えられるところにはどこでも貧しい人たちはね配慮される。それがキリストご自身がなさったことだから、ガラテ書2章の2節から10節、私は啓示によって登ったんです、 まあ、エルサレムにね。そして今私が今走っていること、また今まで走ってきたことが無駄にならないように、異邦人の間で私が伝えている福音を人々に示しました。主だった人たちには個人的にそうしました。しかし私と一緒にいたテトスでさえギリシア人であったのに割礼を知られませんでした。エルサレム教会から、神の印である、救いの立法を守ったことを知る、じゃあ割礼ですね、これを知られなかったということなんですよね。だけどそのエルサレム教会の他の偽教師たちはね、ヤコブを担いだりペテロを担いだりはしてるけど、虎の湯を借りるね、異端者たちであってね、それを強いていたわけですよね。信仰だけではダメなんだと、キリストだけではダメなんだと、立法も必要だと、忍び込んだ偽兄弟たちがいたのにってね、使徒パウロは辛辣に糾弾しております。知られるということはありませんでした。彼らは私たちを奴隷にしようとして、キリストイエスによって私たちが持っている自由になると忍び込んでいたのです。エルサレム教会に異端が忍び込んでいた、偽兄弟たちが忍び込んでいた。私たちは一時も彼らに譲歩したり屈服したりすることはありませんでした。それは福音の真理があなた方のもとで保たれるためでした。そして主だった人たちからは、彼らがどれほどのものであっても私にとって問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も使い加えはしませんでした。それどころか、ペテロが割礼を受けている者への福音を委ねられているように、私は割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに働きかけて割礼を受けている者への使徒とされた方が、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったからでした。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケファとヨハネが、私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。それは私たちが異邦人のところに行き、彼らが割礼を受けている人々のところに行くためでした。ただ私たちがここですね、福音と同時に貧しい人たちのことを心に留めるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきましたと。私たちの教会もですね、ただ福音を伝えるっていうだけの教会でした。最初の頃は前も言ったように賛美とかね、祈ることを自由祈祷してね、自由祈祷で締めるって、もうそれだけだったですよね。主の祈り唱えてね、説教して、聖餐式は毎週やってましたけどもね。で、だけど、まあ、気づいてみたら、ものすごくそのなんていうかな、教会に集ってくださってるっていう、ありがたいなっていうそのね気持ちだけでね、人々にね、教会の員の方々に対してね、よくしてあげたいっていう気持ちを抑えることができませんでした。まあ、身内からはね、結構な批判とね、不満、くすぶる不満、まあすごくね、我慢をさせて、忍耐をさせてね、まあ、検診もしてないのにね、検診に伴う訓練もね通過してないのに、そういうことを一回のキリスト者たちがね、たとえ身内だったとしても、それを耐え忍ぶということはね、とても苦しいことなんですよね。そしてとても悲しいことなんで、ね、メンバーに捧げるものがあるとするなら、私たちの方に捧げてよって、ね、言うのは当然のことですよね。まあ、そこはちょっとバランスがね悪かったとは思うんですけどね、まあ、福音の力ってまあものすごくてね、人をまあ狂気に走らせるところもありまして、本当にもうね、自分がどうなっても、何がどうなってもね、人々が集まってくださるだけでね、ありがたい、礼拝に集ってくださるだけでもありがたい。まあ、今の私からするとね、こうやってね、スタンド FM でね、御言葉を聞いてくださるだけでもありがたい。加えてなんかツイッターだとかね、スタンド FM などでね、反応があったり感想がね、LINE とかでねあればね、メッセとかで、まあ、そのためにつながろうとかね、そういうようなのが、まあ、反応があったり、リアクションがあったり、ものすごい感想ですね、批判じゃなくてね、感想、自分自身はこういうふうに受け止めました、こういうふうに取り扱いました、ありがとうございますと、まあ、そういうことを言われるとものすごい励みになりますよね。お金に変えることはできません。そして2番目、生徒たちへの物質的なものの奉仕です。ローマ書の15章の25節から27節ですね。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの貧しい人たちのために喜んで援助をすることにしたからです。 彼らは喜んでそうすることにしたのですが、生徒たちに対してそうする義務もあります。異邦人は彼らの霊的なものに預かったのですから、つまり福音ということです。つまりキリストということです。救いに預かったんだから見えないね、見得る物質的なもので彼らに奉仕すべきですと。でここでマケドニアとアカイアの人々ってありますね。ローマにいる人々に対してマケドニアとアカイア地方の人たちがエルサレムに対して献金する、貧しい人たち、あの乞食に等しい人たち、というふうに訳すことができるんですけどね、直訳はね、そういうエルサレムの生徒たちの中のね、キリスト者たちの中の貧しい人、単なるホームレスではない、単なる乞食ではない、キリスト者たちの中で貧しい人たちをまず助けよう、援助しよう、信仰の家族から大切にしよう、これも原則ね、キリスト者の原則ですよ。その教派によってね遮られてはならない。いろんな教会とか教団とかあるけどね、私もあの一時期ですね、キリスト教の新聞記者やってたからね、あの縦横無尽にね、あの飛んでいろんな神学校とかいろんな教団教派のね、そのトップとかね、事務方のトップとかね、いろんな人たち、選挙団体のね、あの、スタッフとかね、責任者とか、いろんな方々と、本当表も裏もお付き合いさせていただきましたけどね、裏に関しては知らない方がいいです、つまずくからね。でもそういう人たちの福音宣教の目的っていうものの一つとして、効果と一つとしてね、貧しい人を心にかけていくっていうのがあるんですよね。その貧しい人たちの定義っていうのは、キリスト者たちの、家族、信仰の家族の中の貧しい人たちを助けていく。それ以前にそういう人たちに対して貧しい人たちを心がけるっていうのはね、前提がありましてね、まずね、キリストを伝える人々っていうのは全てを捨てて神に献身してるんですよ。何の受け皿もなくね、もう皆さんの本当にルールとしてではない、義務としてでもない、自発的な献金によってね、生活させていただき、伝道させていただくわけですよ。いやいや、生活はなんとかなっても、伝道っていう段階になったら交通費とかね、もう食費とかね、私たちの場合はね、必ず洗礼式の後ね、礼拝終わった後、初聖餐式終わった後ね、食べてね、食費かかった後カラオケしてね、カラオケ費用全員のね持つわけですよね。一人の場合、受洗者の場合はそういう2人以上3人以上っていう風になったらね、大変ですからね、やっぱりね、お金かかるわけですよ。生活費はなんとかギリね、グレーだ、なんとかなんとか続けられるけどもね、もう本当にもういつも腹ペコリんですけどね。だけど伝道ってことになってくるとね、もう私以前所属していた教会が700人から800人ぐらいの大規模教会でですね、私が学生時代に行った時は160人しかいなかったのにね、急成長といてね、今現在も1000人超えてますね、もう本当にね、私が行った時のピークは700人800人っていう感じでね、そういう時の中で、やっぱり貧しさっていうものがね、解決されたかっていうと、やっぱりその全然解決されなかったですね。福音は伝えられてたんですよ。だけど何もこう援助というものはね、本当にあったとしても足りなさすぎて、もう本当にもう難病でね、苦しくて、騒いでいたこともありま、毎日がね苦しみでしたけど、今でもそうですけど、経済的にもね、本当に進学生の時は住む場所もね、当初なかったですからね、入学当初はね、一張羅でね、衣服も一張羅でね、買いがなくて、もう全て全部捨てざるを得なかったですよね、検診する時はね。 そういうふうにして献身してなお卒業しても受け皿がないっていうのが本当の意味の献身なんですよ。あとは野となれ山となれじゃなくて、キリストに導かれるままそこでまた社会復帰するんだったら社会復帰しなさいと。でまたようやく社会復帰してね、復帰した仕事になれたあたりにまた今度ね献身の言葉が来てね、再献身の言葉が来てね、あんた伝道者になりなさい、嫌です祈りましたですね、もう勘弁してくださいって。献身したり社会復帰したり就活したりまた献身したりって、もう何なんですか、私は奴隷ですか。いや奴隷だって書いてるんですよね、キリストの愛の奴隷だって言ってんですよ。それ神の計画間違いない、災いではなく平安と、平安の計画をね望んでいると。それを信じてね、また再献身していく。それを繰り返しながらね、食べれない日々もあって、でそういう中でね、貧しいものは幸いだ、ね、水一杯でも与えるものは、ね、報いにもらえることはない、なんて聖句に当たるとね、私の人生とか生活全般から体を持って語ることになりますんで、やっぱりそれ力入りますよね、貧乏でもない、職業牧師やお雇い牧師としてね、生活の保障、衣食住がみんなスーツ着てるでしょ、なんかね知らんけど、まあ、私の幼馴染の牧師はスーツ着てませんけどね、まあね、今日信頼会社が来てね、牧師がね変な服着てたら T シャツと短パンとか T シャツとジーンズだったらね、つまずく人もいるだろうから、いやつまずかしとけばいいじゃんそんなやつらとかね思うよね。ここに何て書いてる、イエス様、イエス様ね、の生活困窮者に対して物乞いしかすることができない人たち、ね、見えの見えない人たち、足の不自由な人たちが身元に来たので、ね、イエスは彼らを癒されたって書いてるじゃないですか。教会にそういう人たちが来たら癒し、福音で罪の許しの宣言をし、また福音で律法の呪いからの解放を、宣言し、サタンに対する告発のへの勝利を宣言していけば良いわけですよね。そしてその中心にキリストの十字架、死と復活の福音があると。昇天と、栄光の着座によってね、聖霊が注がれて私たちの職務の賜物、また力の賜物、そして動機の賜物といったものがね与えられる、まあ、職務はエペソ書4章11節、動機の賜物は12章、力の賜物は第一コリントのね12章から16章あたりぐらいですね、14章あたりですね。ね、まあ動機の賜物に関しては、ローマ書のね、後半ですよね、12章以降、になりますが、でここで出てくるマケドニアと若いあの人々、マケドニア地方というのはピリピとか、ピリピ書ありますよね、あとテサロニケとかテサロニケ書ありますよね、ベレアというところですね。そしてアカイア地方というのは第一コリント第二コリントが書かれているコリントの町があるところですね。ピリピとかテサロニケとかコリントの諸教会の人たちがエルサレムの生徒たちの中の一般のホームレス、未信者のホームレスじゃなくて、諸教エルサレムの諸教会のキリスト者の方々で貧しい人たちに喜んでね、義務としてではなく、いやいやながらじゃなくて喜んで援助しようとする、献金しようとする、そのために私はエルサレムに行くんだと。それは奉仕なんだ、生徒たちに対する奉仕なんだと。でエルサレム神殿の記事にあるね、こう追い出すっていう言葉がありますね。でこれは要するにね、売り買いしているものを追い出したわけですけれども、エクバローという言葉でね、使えてない、イジェクトっていう言葉ですね、トゥイジェクトですね、追放するとか投げ捨てるとか外に出すとか拒否するとか排斥するという意味ですね。イエス様は売り買いするも、神殿の中で、教会堂の中で、聖堂の中で商売をやってる者たち、売り買いをしてる者たち、ね、それが礼拝のためのグッズであってもいいですよね、製品でも何でも、そんなのはね サンパウロ書店とかドンボスコ社に任せりゃいいんですよ。お店に任せりゃいいんですよ、ね、教会と自称しながらね、そこで金取っちゃダメなんですよ。金が捧げられる場所っていうのは礼拝だけ、献金の場所時だけですよ。しかもそれは義務として、ルールとしてではなくて、自発的な行為として捧げられなければいけない。だから献金袋を回すこと自体もね、私はおかしいと思ってます。寄付金とかチャリティーじゃないんだから、ね、隠れたところに箱があって、そこを管理する奉仕者一人立てて、ね、盗まれたら困るからね。だからそういう尊い献金をね、自由に入れれるような体制にしとけばいいんじゃない。前の教会そうでしたよ、私たちのね。私たちが、まあ、所属していた、その私が所属していたですね、前の教会は石上献金というのはなくてですね、基本ね、まあ、泥棒に入られてから石上献金体制にしてね、礼拝の中で献金を捧げましょうっていう普通の教会になっちゃいましたけど、5年間ぐらいはずっとですね、私が通い始めて5年間ぐらいはね、ずっとね、献金箱がねちょこんとくっついてるだけでね、壁にね、でっかいやつが、そこに封筒入れるだけですよね、まあ入れたらハンコがつくし、献金袋にね、入れなかったら何もつかない、それだけの話であってね。でも最後ら辺になると、なんか教会も変な風になっちゃって、入れなかったら未納っていうハンコがね押されてね、何が未納だとかって思ったけどね、本当にこう貧乏な状況の中でね、教会がなんかこう援助してくれるっていうんじゃなくて、逆に絞り出すように献金出せと。これで事務局長とかがね、経理担当から絞られるってんだからね、もうこれ教会出るしかないじゃないですか、ね、この言葉はですね、このエクバロー、ね、売り買いする人たちを追放し、キリストが追放した、投げ捨てた、外に出した、拒否して排斥したということはね、言葉はね、マルコに限らずマタイ、ルカ、ヨハネの4つの福音書で共通してるんですよ。キリストと絶対的に対立してしまうもの、それすなわち祈らずに売り買いをする、教会の中で取引をする、つまりご利益宗教ということですね。取引的な、駆け引き的な、まあ祈りというか宗教心を持つことなのであります。でそれは良くない、除外の対象だ、拒否の対象だ、追放と排斥の対象であると。でもオンライン生産式をやってるからといって、説教音源を YouTube で聞いてるからといって波紋をちらつかせたりとかですね、それはもう本末転倒ということですよ。地上の組織体においてはね、ルールが破ったって言ってね、罰則があるとか ないとかっていうような問題になるかもしれないが、キリストがそんなことを気にするわけないじゃないですか。気にするのは組織体であってね、キリストの体なら教会は何も困らないんですよ。でもむしろね、もっともっとキリストの皆によってね、悪霊を追放しね、福音を伝える者がね、いろいろな起源とルーツと歴史を持ちながらね、伝道者として立っていけばいい、家々の教会がね、迫害の中で広まっていけばいいって、そういうふうに神は望んでおられるわけですよ。使徒の働き見ればね、迫害のたんびにね、なんとか教派がね、潰れたとか広がったとかで言うんじゃなくて、ただ単にね、キリスト者たちが増えてったって、それだけなんです。キリストたち、今まで宣教してなかったキリスト者たちが証しして伝道してったっていうことなんですよ。ヨハネの福音書2章13節から17節、さてユダヤ人の推こしの祭りが近づき、イエスはイエス様に登られた。そして宮の中で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちを見て、細縄で鞭を作って、羊も牛も南屋から追い出し、両替人の金を撒き散らして散らして、その台を倒し、鳩を売っている者たちに言われた、それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家にしてはならない、弟子たちはあなたの家をもう熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い起こしたと、ヨハネの福音書だけが、全てを、まあ、追放しね、全てをその市場を破壊しね、取引を停止させ、売り返しているものを排斥した、 にもかかわらず鳩を売っている者たちに商売の家にしてはならないよ、祈りの家であるべきだよっていうことを、言ったことが明確に記録されています。鳩、商売の家にしてはならない、強盗の巣になるっていうことはね、まあ、どこの福音書でも似たようなことは言ってるんですよ。でもヨハネの福音書だけが言った相手に対し言った相手を言及している、限定している。それは鳩を売っている者たちです。鳩を売っている者たちに言われた、それをここから持っていき私の父の家を商売にしてはならない、16節ね、2章16節。鳩を売っている者たちとは あまり儲けにならない人々だったかもありません。あの売り手としてはね、だってその安いんだもん。しかし主は貧しいものにしか理解できない、まあだから買う人たちも貧しい人たちばっかりだったからね。しかし主は貧しいものにしか理解できない言葉を語ったんですね。レビ記の5章7節。しかしもしその人に羊を買う余裕がなければ、自分が陥っていた罪の償いとして山鳩の庭、あるいは家鳩の避難庭を主のところに持っていく。1羽は罪の清めの捧げ物、もう1羽は全焼の捧げ物とするって。鳩ねだけで良いっていうことですよね。庭あれば良いって。貧しい人たちの捧げ物と規定でございます。これはね、それを提供する側も、ほとんど儲けにはならなかったからね。そして13節から14節、このことをエルサレム神殿のドタバタ劇を、きっかけにして、さて彼らはイエスの言葉尻を捕らえようとして、パリサイ人とヘロデ島の者を巣にイエスのところに遣わした。その人たちはやってきてイエスに言った、先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めるにはことは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めるべきではないでしょうかと、書いております。でここでパリサイ人とヘロデ島の者を数人、使わされているわけですね、イエス様のもとにね、エルサレム神殿の、管轄者たちがパリサイ人とヘロデ島の者を数人に使わせたと。でこのヘロデ島の者といった時に熱心党とは違って、政治的にはですね新ローマ的である。熱心党は反ローマ的でね、最終的にはユダヤ戦争で中心的な、組織となってね、滅んでしまいましたけどね。このヘロデ党というのは、まあ、熱心党が台頭する前の、ヘロデ大王の王家に連なる者たちが、新ローマ政策をユダヤに、施していったという政治的なね団体でした。またパリサイ人というのは、宗教的な厳格主義、立法主義の者たちを、使うことでね、そしてイエスを税金問題で罠にかけようとする。だからその旧約聖書の専門家たちに加えてヘロデ島の者を、数人使わせたということはどういうことかというと、まあ、言葉尻を捉えようとしてっていうことなんですけどね、このユダヤ教の宗教問題としてイエスをやり玉に挙げた上で、パリサイ人たちがヘロデ島の者たちが皇帝に 税を納めることはいいのか悪いのか、これを質問として作るためにね使わせたわけですよ。でこの言葉尻を捉えようとしてってね、これはギリシャ語のアグレボーという言葉で、獲物を捕らえるという意味もあります。まあ、そのまま言葉尻をね捕らえようとして転じてね、まあ、獲物を狙って捕らえるようにしてね、行ったっていうことですね。ルカの福音書11章の53節から54節、イエスがそこを出て行かれると、立法学者たちパリサイ人たちはイエスに対して激しい敵を抱き、多くのことについてしつこく質問攻めを始めた。彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと狙っていたんである。まあ同じことを言ってますねこれはね。なおですね、この、パリサイ人とヘロデ島の者数人、がね、立法にかなっているでしょうか、いないでしょうかっていうふうに質問するわけですけれども、 新改訳2017ではそういうふうになっております。しかしながらギリシャ語の原文においてはですね、立法という文字は、存在しません。じゃあかなっているか否かという文章なんですけど、まあ、これだったら、何を言ってるのかさっぱり、税を納めるのがかなっているかいない否かっていうね質問になりますので、文章として成立しないという問題があります。ここのかなっているか否かというふうに表現されている言葉はエクセスティっていうね、動詞が使われていて、許されているとか合法的であるという意味であります。すなわち立法にかなっている、立法という文字そのものがないので、ここはかなっているかいないかっていうふうなことを言ってるんですけど、このかなっているかいないかっていうのもこれはちょっとですね訳し方に問題がありまして、税を納めることは許されていますか、許されていませんか、税を納めることは合法的ですか、それとも不法ですか、まあ、こういうふうにね、直訳すればすっきりします。ところがですね新共同訳の、当該箇所、マルコの12章の14節を読んでみると、ところで皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないでしょうか、みたいな感じでね、新改訳2017と同じようにね、分かりづらい、表現になっております。ここをね分かりづらいって思えるかどうかって結構大切かなっていうふうに思っていまして、他の訳をちょっとねその前に参照しますけど、フランシスコ会訳ではね、ところで皇帝に人頭税、まあ税金ですね、人頭税を納めることは許されていますか、いませんかっていうふうにね、立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうかというところを、許されているか許されていませんかって直訳してるんですよ。で聖書教会共同訳ではですね、あんまりこの訳好きじゃないんですけど、人頭税というのは税金っていうふうにね、変えられていて、あとは全部フランシスコ解訳と同じでね、許されているかいないか。で文語訳では我ら貢ぎをカイザルに納むるは良きか悪しきか、納めんか納めざらんかと書かれてまして、ここもね良いことなのか悪いことなのかっていうふうにね、文語訳では、言っていて、かなってるかかなってないか、ニョロニョロにかなってないかかなってないかっていうニュアンスは全くないです、文語訳もね。で正教会訳になってみますと、税を消さり、まあこれはカイサリですね、税を消さりに納むるはよろしやいないやって、このよろしっていうのはね、良い悪いの良いの丁寧語なんだよね。税を先生、税をね、イエス様と皇帝に納めるのは良いことなんでしょうか、それとも違うのでしょうか、まあ、こういうふうにね、言ってるわけですね。まあ、これもね文語訳と同じ、訳し方を踏襲してますよね。まあ、究極的にはフランシスコ解訳のように許されているか否か、合法的かどうかっていうことをね言ってるわけです。ですからパリサイ人とヘロデ党の者の数人は、要するに立法ではなくて、ここね立法が書かれてないのに立法って訳しちゃった新改訳2017と新共同訳は致命的なミスをしたと思ってるんですけど、これは立法ではありません。パリサイ人とヘロデ党の者の数人の価値基準の中心は立法ではなくて、当時の通説であった立法に対する拡張主義的な理解です。この立法の拡張主義的な理解って何かっていうとね、立法に書かれてないことまで問題にする。例えば現代のユダヤ教だったら、安息日にエレベーターに乗る、そのボタンを押すのは労働か否かって、これ議論してるんです、ずっと。答え出たのか、10年前のね話ですから答え出たのかどうか知らんけど、ずっとそういうくだらないもんだって議論してるわけですよ。それぐらいもう立法に熱心と思いきや、しかし立法自身はエレベーターについて何も言ってないよねって話であってね、うん、何が労働なのかって規定についてね、こと細かなものがあってね、立法、その旧約聖書を解釈するね、まあタルムードとかミシュナとかね、ガマナーだったかな、まあいろんなね仲介書の それと解説書の仲介書の解説書のっていうねものがね、旧約聖書を中心にしてね、たくさん2000年間以上もにもわたってね積み上げられてきたというのがあります。で、同じように2000年前もそうだった。旧約聖書だけではなくて、それ以上のことを細かな聖書に書いてないような事柄をね、何の聖書の根拠もなくね、自分たちで決めていた。だからパリサイ人と立法学者の義よりも勝る義っていうのはキリストを信じる信仰の義であると断言できたのは、そのあたりの事情があるわけですね。あまりにも愚かであると。このパリサイ人とヘロデ党のものは、当時の通説であった立法の拡張主義的理解、立法とは似ても似つかわないものだから立法主義っていうんですよ。もっと言うと立法の拡張主義、拡張的立法主義でもいいです。で、あるいは、ヘロデ党のものですからね、パリサイ人はおそらく拡張的立法主義を土台にしてイエスを、罠にかけようとした。ヘロデ党の者たちは新ローマ帝国派でしたからね、ローマ帝国のローマ法を根拠にして税を納めるか納めざらんかっていうことをね、問うたわけですよ。そしてキリストを捕まえようとしたわけですね。帝国税を納付するのは許されているか否か、納付するのはそれとも合法的なのか否かを答えさせるという罠という、この目的抜きでこの箇所をですね読むならば、ただイエス様とパリサイ人とヘロデ党の者たちが議論討論論争をしているに過ぎない箇所としてしか読めなくなってしまうので非常に無意味です。だからここまでいろいろ釈義してきましたけれども、いろんな訳も紹介してきましたけれども、中心はキリストの敵たちは信仰を持って接したのではなくて、信頼を持って接したんじゃない、上げはしたけどね、キリストをアップはさせたけれども、だけど偽善をね働いたわけですよね。立法主義的な理解でキリストを捉えようとした、それは立法ではない、でヘロデ党の者たちをもってしてね、ローマ帝国のローマ法、人間の法律を盾にしてね罠に引っ掛けようとした、キリストを、縛ろうとした、そういう攻撃的な態度に対してキリストがどのように立ち向かっていったのかっていう敵対的な関係、これをね、きちんと状況を把握していないまま、小さなギリシャ語の一つの解釈でね、こだわってしまうと全体が見えなくなってきて、結局ねパリサイ人とヘロデ党の者数人とキリストはどういう対話をね経てどういう結論に至ったのかって、それを自分自身に適用して、いくのであるならば、応用していくならばどうすればいいのか、どう祈っていけばいいのか、自分のこととして信仰を持って聞くわけですよね。そして祈りに導かれるわけですよ。で、15節、イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持って来てみせなさいということですね。欺瞞を見抜き、キリストは神をなぜ試すのかと彼らに突きつけます。私たちが神を試すのではありません。神が私たちを試すお方なんですよね。こういう基本的な信仰がまず分かっていない。でもキリストを信じる信仰の義を持っている人たちはそれが分かっている、教えられていく、深められていくわけです。第一に欺瞞に立たずね、神を試すことをせずに、神が私たちを試すお方としてキリストを信ずる私たちは二つの点について、掘り下げることを求められています。で、2つの点が信仰の基本的な雰囲気になっております。第一はキリストがの選びということです。 ヨハネの福音書15章の16節、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため、またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです、と。で、第2番目は神の愛です。第一ヨハネの4章10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの注ぎ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。キリストを選んだのは私ではなく、キリストが私を選んだんです。だから神がを愛したのは私たちではなくて、神が私たちをキリストにおいて愛してくださった。この主客逆転を信仰の2つの重大要素として持っていなければ、私たちはキリストに対してそれらの欺瞞を見抜かれていきます。自分がキリストを選んだんだ、自分がこの教会を選んだんだ、自分が神の愛をね、慕い求めたから神は報いてくださったんだ、ご利益主義とどこ違うのよ。そういう人たちを追放し排斥したのがキリストじゃないですか。これ市場とかマーケット同じですけどね、資本主義社会と全く同じことじゃないですか、この信仰の中身は。で、16節から17節、彼らが持ってくるとイエスは言われた、これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。すると、イエスは言われた、カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆したと。こう最後のとこですね。じゃあね、ここで一番私がね、読んでて引っかかったの、皆さんも同じかもしれませんけど、神のものを神に返しなさいってありますよね。じゃあ神のものって何だろうって、神に何を返せばいいんだろうって思ったんですね。で、第一はまずね、その前にカエサルのものはカエサルに返しなさい、これ分かりますよね。要するに皇帝税を帝国税を納めろっていうことですよ。私たちも生活してると、ガス料金、水道料金、電気料金、まあスマホとかタブレットのね、通信費用、いろいろかかりますよね。公共料金といったものですよね。ローマ書の13章の7節、すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいと。私はね、まあその消費税に対して批判的でありますけどね、いろいろな増税に対して、まあ国債発行すればいいじゃんっていうようなタイプの人ですけどね、でもね生活必需品である食べ物を食べるときには、それは消費税込みでそれは払いますよね。6月からの電気料金の値上げが嫌だっつったって、それ請求来たらね、義務を果たしますよ。払うっきゃないじゃないですか。カエサルのものはカエサルに、なんとか区役所のものはなんとか区役所のものに、ね、日本国のものは日本国に返さなきゃならんですよ、ね、間違っていたらば直さなきゃいけないけれどもね、それはそれと話として、キリストを信じる教会としての私たちは義務を果たせと言われます。で、第2、ここですね、神のものですよね。カエサルのものは分かった、帝国税である。神のもの、ヨブ記の41章の11節、誰がまず私に与えたというのか、私がそれに報いなければならないほどに、天の下にあるものは皆私のものだ。もう一つ引用します、詩篇の24編の1節から2節、地とそこに満ちているもの、世界とその中に住んでいるもの、それは主のもの。主が海に地のもとを寄せ、川の上にそれを固く立てられたからだ。まあこっちの方が詳しいですが、神は全てのものを創造されたお方です。天地を創造された、ね、初めに神は天と地を創造された、そして人間をも創造された。全ての動物、海にあるもの、陸にあるもの、全部を創造された。所有権は誰にあるんですか？創造者にあるんですよ。何か私が粘土でね、ドラえもん作るじゃないですか、ね、キツネスネオか、スネオとかジャイアンとかね、静香ちゃん、のび太とか作るじゃないですか。それね、 1円とか3円とかね、5円で売ります。まあ売らなくてもいいけどね。その制作者が所有者っていうことだ。創造者が神である場合は、全てのものが神のものなんですよ。帝国税だけじゃないんですよ。それはカエサルのものに税金として公共料金の用紙をコンビニに払いなさいっていうのと同じです。口座から引き落とされればいいじゃんっていう話です。しかし神のものは違うんだ。全部神のものなんです。だから私たちは、ヨブが全てを与えられた時には喜んで礼拝しましたけどね、全てを取られた、命だけ、命の光だけが細々とね、そういう時にヨブがね言ったじゃないですか、ね、神は与え、神は、奪い取られるお方である、神を礼拝し賛美しようと、まあ、そういう信仰が本当にね必要だということですね。でそういう信仰を自分で持とうとしてもヨブのようには持てない。ヨブは預言者だったから持てたけども、聖霊のわずかな分をねもらってそういう言葉を言うことはできたけども、それを見てね自分も頑張ヨブのようにならなきゃって言ったらダメですよ。ああそういうヨブみたいな感じ、ヨブは不完全な、主は取られ、ね、主は与え、主は取られる、取られたもうという信仰に立つことはできたけど、私はできない。だからキリストを信じて、キリストが父に対してひれ伏して、そのひれ伏しにおいて礼拝を捧げるんだって、これが信仰なんですよ。で全てのものを神様、神のものを神に返すってこと、自分自身を礼拝の中で捧げるっていうことです。自分の人生全部神のものであると、お使いください。まあ究極的にはキリスト者っていうのは最初は肉の人かもしれないけども、一般人とほとんど同じかもしれないけどね、肩書きだけキリスト教徒って名乗ってるかもしれないけど、私はカトリックだ、私はプロテスタントだって、私は正教会徒だとかね、私は聖公会のね一員だと言ってるかもしれないけど、肩書きは立派であったとしてもね、キリスト教という枠組みでね最低限持っていたとしても、問題は自分自身を神に捧げた献身者であるか、徹底的なキリストに対して服従する献身者であるかどうかです。時間を捧げ、金を捧げ、健康を捧げ、生涯に苦しむ権利を捧げ、ね、何もかも捧げ、食べる権利も捧げ、ね、でここでね、イエス様の言葉に対して彼らはイエスの言葉に驚嘆したってあるんですよ。この驚嘆したっていう言葉はエクサフマゾーっていう言葉でね、まあ驚嘆でもいいんですけどね、まあ分かりやすく言うと非常に驚くっていうことですね。うん、群衆が皆その教えに驚嘆していた。これは、エクプリソメという言葉ですね。びっくりするとか仰天するとか驚愕するとか、たまがえて呆然となるという意味なんですね、これはね。で、彼らはイエスを恐れていた、というね言葉もありますけれども、これはフォボブーメという言葉でね、恐れるとか怯えるというかという意味であります。私たちはね、そこで問われるのは、私たちはキリストに対して驚嘆するだろうか、それとも恐れて怯えるだろうか、どっちなんだいっていう話ですよ。ヘブル書の10章39節、しかし私たちは恐れ退いて滅びるものではなく、信じて命を保つものです。お願いします。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。